Good afternoon, everyone.
Good afternoon.
We're meeting in the afternoon today because this morning Typhoon Halong passed through here.
今日は午後の礼拝になります。台風の影響です。
And not everybody's able to be here at the moment because some of the roads between here and their houses have been underwater.
ここに来れなかった方たちもおられます。道が冠水しているところがあったようです。
So please keep Japan in your prayers if you're outside of Japan.
皆さん聞いておられる方がおられると思いますが、どうぞその方たちのためにもお祈りお願いします。
Turn with me today to Luke chapter 6.Verses 6 to 7.
ではルカの福音書6章6節7節を開けてください。
On another Sabbath he went into the synagogue and was teaching, and a man was there whose right hand was shriveled.
別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手のなえた人がいた。
And the Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus, so they watched him closely to see if he would heal on the Sabbath.
そこで律法学者、パリサイ人たちはイエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。
The title of today's message is Lord of the Sabbath, Part 4, Watchful Eyes.
今日のメッセージのタイトルは安息日の主、Part 4、見張りの目です。見張りの目。
The first 11 verses of Luke 6 deal with a couple of confrontations that Jesus had with the Pharisees about the true purpose of the Sabbath.
ルカの福音書6章の11節までは、イエスとパリサイ人たちが安息日の真の目的について対決する内容になります。パリサイ人は安息日に、
The Pharisees had made up many rules about what people can and can't do on the Sabbath, which go far beyond what God told to Moses.
パリサイ人は安息日にしてよいこととしてはいけないことについてたくさんの決まりを作っていました。それは神がモーセに語られたことをはるかに超えるものでした。
In the first three parts of this series, we looked at an event which occurred on a Sabbath, which called the Pharisees to accuse Jesus' disciples of working on the Sabbath.
前回のパート3までは、ある日に、ある安息日に起こった出来事を見ました。イエスの弟子たちが安息日にしていたことをパリサイ人たちは責めたのです。
Today we begin to look at another event which occurred on a different Sabbath when Jesus healed a man with a shriveled hand.
そして今日は別の安息日に起こった出来事について見ていくことになります。イエスが右手のなえた人を治されたのです。
Again, the Pharisees, who are more concerned with their own rules than truly following God's ways, make an issue out of this healing.
ところが真に神の道をフォローしていくことよりも自分たちのルールを重んじたパリサイ人たちはまたこのイエスの癒しを問題としたのです。
As we've gone through this series of messages, it has become clear that the Pharisees had their own ideas about how God was supposed to work.
ここまでのメッセージを通してパリサイ人たちというのは神がどう働かれるかということについて自分たちなりの考え方をしていたことがはっきりしていると思います。
Rather than following the true God, they make their own image of God that they worshipped based on rules and regulations.
真に神をフォローするのではなく、自分たちのルールや規制に基づいて自分の崇める神のイメージを自分たちで作り上げてしまっていたのです。
When we think that we have God all figured out, then we have truly missed the mark.
神について全て分かっていると思ってしまうと、的を外してしまいます。
God is too big for our own human minds to fully comprehend.
神とは人間にはとても理解しれない、しきれない、あまりに大きな方なのです。
We are on a journey with him, and at times unexpected things happen.
この大きな偉大な方と私たちが人生を旅していく中で、時には思ってもみなかったことも起こるのです。
Never try to put God in a box. It will just result in idolatry.
決して神を箱の中に入れようとしないことです。そうしてしまえば、神ではなく偶像礼拝になっていきます。
As we did in the first message in this series, today we are also going to be having a question format message.
このシリーズの第一回目のように、今日も問いかけをしていく形をとっていきます。
It's still an expository message, but rather than giving principles and fleshing them out, I'll be asking questions about the event, then answering them.
エクスポジトリメッセージではあるんですが、原理原則を具体化していく形ではなく、私の方で問いを投げかけて答えを出していく形をとります。
So for the verses we are studying today, I'll ask five questions, one at a time, and then answer them.
今日学んでいくところから、5つの問いかけをして、それに対して1つずつ答えていきます。
So let us now look at the questions and what we can learn from the answers.
では、それらの問いかけとその答えから学べることについて見ていきましょう。
Firstly, we ask, when did this happen?
1つ目、それはいつ起きたのか。
The first part of verse 6 says, on another Sabbath.
今日の御言葉6節に、別の安息日にとあります。
What does this tell us?
これは何を語っているのでしょう?
It tells us that this event happened on a different day to the previous event.
これは、この日の出来事はその前の安息日の出来事とは違う日に起こっているということを語っています。
What is the point of this?
そこにどんな意味があるのでしょう?
It's showing us that this teachingis important because, especially because this teaching comes from two different kinds of events on two different days.
それはここでの教えが大事であることを示しているのです。というのも、その教えが違う日の違う種類の出来事をもとに示されているからです。
These two events may not have even happened near to each other.
この二つの出来事、これは時を離れて起こったことかもしれません。
Unlike history textbooks, the Bible doesn't always record events in chronological sequence.
聖書は歴史の教科書のように年代順には書かれていないのです。
Rather, these two events are placed together by the gospel writers to emphasize the teaching that Jesus is Lord of the Sabbath.
イエスが安息日の主であるという教えを強調するために福音書を書いた人が二つの出来事を一緒に連ねて書いているのです。
Let's turn to Isaiah 55 verses 8 to 9.
ではイザヤ書55章8節9節を見ます。イザヤ書55章8節9節です。
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天の見告げ、主の見告げ。
As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts your thoughts.
天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
There are some who would like to criticize the Bible because it doesn't record things in the type of logical sequencing they are used to.
聖書が順序よく記録されていないことで、聖書を批判する人もいます。
However, even different cultures have different ways of looking at things and emphasizing things.
でも、文化が違えば物事を異なる見方で見たり、強調したりすることはあるのです。
And beyond all these things, the Bible is a book inspired by God, whose ways are beyond all human ways.
でも、それ以上に、聖書というのは神の霊感によって書かれているものであって、その道はあらゆる人間の道を超えているものであるのです。
This is something we need to realize, and the Pharisees miss this point.
このことを私たちは理解する必要があります。パリサイ人たちはこのピントがずれていたのです。
They thought if they just followed all the rules that they had inferred from their own and their ancestors' interpretation of the scriptures, if they followed all these rules correctly, then they'd be right with God.
彼らはルールを正しくフォローすれば神の前に正しくあると取ったわけです。彼らの決まりは自分たちなりに、また自分たちなりのもので、また彼らの先祖による聖書の解釈から推測したものです。
Sometimes we do the same. We think we have God all figured out.
でもこの私たちも時に同様のことをしてしまうのです。神のことなら知っているという思い込みをしてしまうのです。
We think we can encapsulate it all in a few simple statements of faith.
自分が信じている、何を信じているかを表す際、神をケースの中に入れ込もうとするのです。
If we just believe those things, then we'll be right.
そして、自分が信じていることを信じていれば、自分は正しいとするわけです。
God is way too big, even for all of the universe to contain.
でも、神とは、宇宙全体を包み込めるほど大きい方なのです。
We are journeying with him.
私たちはこの神と旅をしているものです。
Don't think you have it all figured out. We get astonished by him at times.
神のことなら知っているなどと思わないことです。とても驚かされることが出てきます。
All he asks of us is to trust and obey him as he guides us on this journey.
神が私たちに求めているのは、神と共に歩いていく人生の旅において、私たちがその神を信じて、その神に従うことのみです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, what was Jesus doing at the time?
二つ目、その時イエスは何をしていたのか。
The second part of verse 6 says, He went into the synagogue and was teaching.
今日の御言葉六節に、イエスは会堂に入って教えておられたとあります。
It was the Sabbath, so Jesus went into the synagogue and taught the people there.
安息日にイエスは会堂に入って人々に教えておられたのです。
Think about it. On other days of the week, many people were busy with their work, but on the Sabbath in that land, in those days, the Jewish people went to the synagogue.
考えてみてください。他の曜日は多くの人は仕事で忙しいわけです。でも、 当時その土地の安息日の日にはユダヤ人たちは街道に行ったのです。
It was a big opportunity for Jesus to get the message out to people who may have been too busy to listen to him on other days of the week.
他の曜日だと忙しくてイエスの教えを聞けない人のために教えを広められる最高の機会だったのです。
We know that Jesus also taught on other days of the week to those who followed him or came to him at times.
もちろんイエスをフォローしていた人や彼のもとにその都度やってきた人には他の曜日にもイエスは教えておられたことを私たちは知っています。
But here we learn that he also makes a special effort to get the word out on a day when many more will listen.
でもここで私たちが学べることはイエスはより多くの人が教えを聞けるように特別に努力されていたことです。
Let's turn to 2 Timothy 4, verse 2.
ではテモテへの手紙第2章2節を見ます。テモテへの手紙第2章2節です。
Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction.
御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。
Jesus displays to us God's heart to reach out to people who so often reject him.
イエスのされたこと、安息日に街道で教えをされたということは、神を拒絶する人々にも御言葉を伝えるという神の思いを私たちに示されたのです。
All through the Old Testament, we see God continually reaching out to his chosen people and their continual rejection apart from a few revivals of him.
旧約聖書の全体を通して神がご自分の選んだ民が神を拒絶し続けても継続して教え諭していかれているのがわかります。
God has patience way beyond any human.
まさに神の忍耐とは人の想像をはるかに超えるものなのです。
Jesus displays this even when the people he preached to were out to harm him.
そのことをイエスは示してくださったのです。たとえ自分が教えた人々から危害を加えられてもです。
What a patient God we have!
私たちの神はなんと忍耐強いのでしょう。
Let God's loving patience transform your heart so that you can also be patient towards others.
この神の愛の忍耐に心を変えてもらってください。そうすればあなたも人に対して忍耐を持てるのです。
Using every opportunity to spread the good news.
そしてあらゆる機会を用いて福音を広めるのです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, what was the man's problem?
三つ目です。イエスのもとに来た男が抱えていた問題は何か。 男が抱えていた問題は何か。
In the third part of verse 6, it says, And a man was there whose right hand was shriveled.
御言葉の6節に、そこに右手の苗た人がいたとあります。
We take note that it was the man's right hand that was shriveled.
苗た手が右手であったこと、そこに目を向けてください。
Roman custom taught that the left hand and left-handed people were evil.
実はローマ人の慣習では左手と左利きの人は邪悪である、悪であると教えていたんです。
And actually this custom carried over into the Western world until only about 50 years ago.
そして実にそれは50年ほど前まで西洋では続いていたんです。
Until then, even in the Western world, people who were left-handed were forced to change.
それまで西洋では左利きの人は無理やり右利きに直されていました。
And actually, I think this practice was also done here in Japan to even more recently.
実際ここ日本でも行われてきていたと、思います。
Then, if we think about Middle Eastern customs,
では中近東はどうでしょう?
In some places, even today, that is, which in some places even today these are practiced, the left hand is considered unclean.
今でもこの習慣が残っているところがあるんです。左手は汚れているとみなされているんです。
And you never touch people with the left hand in those places.
ですから人の左手には触れないんです。なぜなら、人々は、その地域の人々はトイレットペーパーを使わずに、トイレットペーパーの代わりに左手でお尻を拭くんです。ですから人の左手には触れません。
And you never hand anything to people with the left hand.
左手で人に物をやることもしません。
So imagine yourself in this man's situation.
ということで、ここに出てくる男の状態を想像してみてください。
Not just disabled, but probably a social outcast.
単に障害者というだけでもなく、おそらく社会的にも排斥されていたと思います。
So when you think about such things, you can see why Jesus had no problem with healing him on the Sabbath and said such things such as this.
これらのことを考えれば、なぜイエスが安息日にその男を治してやるのに不都合などなかったか、よくわかるわけです。
Let's read what Jesus said in Matthew chapter 12, verses 11 to 12.
では、その時にイエスが言った言葉を見ます。マタイの福音書。12章11、12節です。マタイの福音書12章11節、12節です。
He said to them, If any of you has a sheep and it falls into a pit on the Sabbath, will you not take hold of it and lift it out?
イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。
How much more valuable is a person than a sheep? Therefore, it is lawful to do good on the Sabbath.
人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。
Jesus valued people far above them following rigid interpretation of the Sabbath laws.
イエスは安息日に関する厳格な解釈に従うことよりも人を重んじました。
Maybe Pharisees cared for sheep more than people.
おそらくパリサイ人というのは人よりも羊を大事にしたのかもしれません。
They definitely were more worried about their own public image than caring for others.
はっきりしていることは、 パリサイ人たちは人の面倒を見るよりは自分たちの世間体を心配したということです。
Let's not just sit here smugly pointing fingers at the Pharisees either.
この私たちもただ椅子に座ってパリサイ人の過失を指摘するだけの独りよがりのものにならないことです。
This kind of selfishness continues to be a problem because people continue to place their own public image above caring for the needs of others.
この種の自己中心さがずっとずっと問題になってきているのです。他人の必要を世話することよりも、人は自分の世間体を大事に大事にしていくからです。
I heard once in Australia during a Christian camp,On a Sunday, it was 40 degrees Celsius, and there was no air conditioning at the campsite.
こんな話を私は聞きました。オーストラリアで日曜に行われたクリスチャンキャンプで気温が40度になり、エアコンもないという状態が起こりました。
Many people wanted to swim in the pool to cool down, but the leaders forbade it as they said it would be playing sport on a Sunday, and they said that you can't play sport on Sunday.
体を冷やすために多くの人がプールで泳ぎたかったのですが、日曜日にスポーツをすることになるからと言って、リーダーたちがそれを許可しなかったというんです。
Actually, the Bible doesn't say anywhere that we can't play sport on Sunday, and going for a swim to cool down is hardly even playing sport.
聖書のどこにも日曜にスポーツをしてはいけないことを書いてないし、体を冷やすために泳ぐことがスポーツをすることにはならないとも思います。
See how nasty we can become when we enforce rules without compassion.
そうです。こういうふうに人を憐れむ心を持たないで規則ばかりを通すときにどれほど人は意地悪くなってしまうことでしょうか。
Jesus' actions show us that love is the greatest, far greater than following any other rules.
イエスが取られた行動、それは一番偉大なものは愛であることを示されているのです。
Jesus's actions encourage us that we need to be more compassionate.
他のイエスの行動は私たちが人に対しもっと憐れみの心を持つようにと励ましているのです。
Let's follow him in the way of love.
このイエスの愛の道をフォローしていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at what motivated the Pharisees and the teachers of the law.
では四つ目です。律法学者とパリサイ人たちは何を心にはらんだのか。律法学者とパリサイ人たちは何を心にはらんだのか。
The first part of verse 7 says the Pharisees and the teachers of the law were looking for a reason to accuse Jesus.
7節に彼を訴える口実を見つけるためであったとあります。
Why were these guys out to get Jesus?
なぜ彼らはイエスを追い払いたかったのでしょう。
What were they so afraid of?
何を恐れたのでしょう。
Maybe of losing their status, their position, and the respect they got in society.
社会におけるステータスや立場、敬意というものをなくすことだったのでしょうか。
Were they afraid of change?
何かの変化が起きることを恐れたのでしょうか。
Or just angry that if what Jesus was saying is true, then their whole way of looking at the world collapses.
それとも、もしイエスの言うことが真実だとしたら、自分たちの世界観が崩れてしまうという怒りでしょうか。
People often get very upset when they feel that something threatens their belief system.
人は 自分の信じていることが脅かされるととても気分を害するものなのです。
Matthew chapter 10 verses 21 to 22。
マタイの福音書10章21、22を見てください。マタイの福音書10章21、22です。
Brother will betray brother to death, and father his child. Children will rebel against their parents and have them put to death.
兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。
You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved.
また、私の名のために、あなた方はすべての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。
The problem today is that too many preachers try to sell the Christian life as a life full of prosperity, health, and happiness.
今の世の中の問題は、多くの説教者たちがクリスチャン人生を繁栄と健康と幸福の人生だと売り出すことです。
Not many will tell people that if you're going to follow Christ, then you're probably going to face persecution.
ほとんどの説教者たちはキリストをフォローすることで迫害に遭うであろうとは語りません。
Persecution comes in many forms.
迫害にはいろいろな形があるのです。
When we live as Christ followers, sooner or later we are going to upset someone who sees things differently.
キリストに従って生きれば遅かれ早かれ物の見方が違う誰かの気分を害してしまいます。
The most common kind of this persecution in my experience is when people who I thought of as friends suddenly take a distance from me because of my stand for Christ, because it goes against something that they hold dear, even though I never deliberately tried to antagonize that person.
私の体験の中でよくあることが、私がそれまで友達だと思っていた人が突然離れていってしまうということです。なぜなら、私が友達に反感を抱かせようとしたわけでもないのに、友達が心の中で大切に思っていることが、私のキリストにある姿勢と反発してしまうんです。
However, in some places in the world, people react more violently when someone's beliefs rock their own beliefs.
世界のいくつかの場所では、自分たちが信じていることを揺り動かされれば暴力的に抵抗してしまう人たちもいます。
When people persecute you because they feel your stand for Christ threatens their beliefs, realize it's the same reason the Pharisees and the teachers of the law persecuted Christ.
誰かがあなたのキリストにある信仰のために迫害してくるときには、それが律法学者やパリサイ人たちがキリストを迫害したのと同じ理由であることを悟ってください。
Count it as an honor to share in his sufferings.
キリストの苦しみをシェアできることは名誉なことだと考えるのです。
アーメン。
アーメン。
Fifthly,What did the Pharisees and the teachers of the law do?
五つ目、最後です。律法学者とパリサイ人たちは何をしたのか。
The second part of verse 7 tells us, So they watched him carefully to see if he would heal on the Sabbath.
今日の御言葉7節に、そこで律法学者、パリサイ人たちは、イエスが安息日に人を治すかどうかじっと見ていたとあります。
Rather than just trying to physically attack Jesus, the Pharisees wanted to defame Jesus by legally finding something wrong with him.
彼らはイエスの体に危害を加えることよりもイエスが法に違反していることを見つけ出してイエスの名誉を傷つけたかったのです。
Often when people really want to persecute someone, they work within the law, trying to find something against the person.
人が誰かを迫害する際、よく法に反することをしていないかどうか見つけ出そうとするものです。
Just physically attacking and or killing a person often makes that person into a martyr and furthers their cause.
体を傷つけてしまうと、殉教師させてしまって、かえって周りに拍車をかけてしまうのです。
So they look for ways that they might legally trap that person and make them out to be a criminal or a sinner, to try to stop others from being sympathetic to that person and their cause.
それで人を法律を使って罠にはめて、犯罪者や罪人にしていくやり方を求めていきます。そうすれば、他の人たちが同情するのを止められるのです。
Ephesians 4, verses 1 to 3.
では最後の御言葉、エペソ人への手紙、4章、1節から3節を見ます。エペソ人への手紙、4章、1節から3節です。
As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received.
さて、主の囚人である私は、あなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさい。
Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love.
謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い。
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。
As we follow Christ, people will keep a close watch on us.
人がキリストをフォローしていくとき、周りの人々はじっと観察しています。
Sometimes they'll also try to make us slip to the point of continually placing stumbling blocks before us.
そして、私たちの前につまずきになる石を置いては、私たちを分裂させようともします。
We need to live a life that God desires. Don't give them an opportunity to accuse us of something.
私たちは神が望まれる生き方をしていくことが大切です。人に責められる機会を与えないようにするのです。
At the same time, we need to be open and transparent to others.As we are all sinners, and if we claim we have no sin, we are lying, and we'll get caught out.
それと同時に、私たちも罪人なのですから、オープンであって、ありのままでいることが大切です。自分には罪がない、などと言えば、それは嘘をつくことになり、その人のうちに真理はありません。
See, the first letter of John, chapter 1, verses 8 to 10.
このことは、ヨハネの手紙第1章8節から10節にあります。
Remember, just as they carefully watch Christ, people will watch us carefully too.
人々がイエスをじっと見ていたように、私たちもそのように見られることを心に入れておきましょう。
Live a life that shines out brightly as a testimony to Christ's power.
キリストの力の証人として、キリストの力の証人として、輝いていく光になっていきましょう。
アーメン。
アーメン。